Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、4月の西宮徹底解剖は市制90年、90年前の西宮あれこれと題して、ゲストティーチャーに西宮市情報公開課の豊田美香さんと隅田美恵さん、お二人にいろいろなお話を伺いました。さあ、そして4週目の今日は、皆さんからの質疑応答というか、いろんなご質問にもお答えしようということで、今日はお二人に来ていただいております。豊田美香先生、そして隅田美恵先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お一人ずつでね、いろいろとお話を伺ったんですが、今日はお二人ということで、もう何でも濃いですよね。いろんな質問、ドーンと受けてお答えいただけますので、ファックス、そして E メールでお寄せください。ファックスは0798-375514。37-5514。そして、E メールは787@sakura-fm.co.jp。787@sakura-fm.co.jp。こちらまでどんどん送っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というところで、もう早速、いただいてるんですけれども、西宮市にお住まいのラジオネーム聞き酒で二日酔いさんでございます。いつもありがとうございます。豊田美香先生、隅田美恵先生、増井貴子さん、こんばんは。日野神社の近くの田畑の中にポツンと建った数軒の家、その一軒に移り住んで50数年になります。水道は簡易水道ということでしたが、震災の前くらいまで向こう側の伏流水のお世話になっていました。3年ほど前、天ヶ崎で会合があり、雑談の中で簡易水道の話題が出て、あの水は美味しかった、西宮もあったの、夏でも冷たかったよね、売ってる六甲の水より美味しかったと盛り上がりました。天ヶ崎市も向こう側の伏流水を水源としていた時期があったのですね。向こう側だけでなく、すべての川の恵みを資源と考えて、次の世代にもと考えるようになりました。というね、メールを頂戴したんですけれども、向こう側の伏流水、
はい、
ね、本当に美味しかった。たんですね、
やっぱり実感された方がいらっしゃるんですね、
はい、ねえ、隅田さんには上水道の開通ということでね、はい、先週お話をいろいろ伺ったんですけれども、はい、ということは、暴れ川向こう側でしたけれども、
そうですね、
いろんなその川の恵みを我々にねえプレゼントしてくれてたんですね。
本当ですね。
どうなんでしょう、次の世代にも美味しい水をっていうので、またなんかこういろいろとね、簡易水道に戻るのは無理でしょうけれども、なんかこう考えられることってあるんでしょうかね。
そうですね、これからやっぱり向こう側の水使っていけるんでしょうかね、ちょっと、ね、はい、あまり詳しくないですけれども、
でもやっぱりなんかこういろんな意味でね、自然の恵みっていうのをうまく生かすようなシステムがね、はい、できれば本当にいいなと思いますよね。そうですね。さあ、本当に西宮っていうのは90年前に市政が引かれたわけですけれども、その前からももちろんね、人々の営みがいろいろあって、本当にいろんなことがあって今の西宮になったんだなということを、1週目2週目3週目、ね、いろんなお話で、はあ、そうやったんやって、今月も思っていただけたんではないかと思うんですが、さあ4週目の今日は、皆様からの、ね、こういったご質問にもお答えしていきながら、庁舎の歴史というのをたどってみたいと思うんですが、そもそも今ある西宮市庁舎っていうのは何代目なんですか？
はい、今は3代目になります。
3代目、
はい、
ということは初代、はい、先代、2代目で今のと。
そうですね。
じゃあそれぞれどこにあったんとかどんなんやったんっていうのをぜひ今日は教えていただきたいと思いますが、
はい、
じゃあその、初代というのはどこにあったんですか。
はい、あの久保町、浜久保町っていうんですけれども、はい、当時は、うん、あの今のアンリシャルバンティエのあたりじゃないですか。
工場の、
はい、あの白鷹さんの東隣、はい、
六水園のある東隣、そうですね、
はい、もう大体はあの札橋筋の道路にかかっちゃってるんですけれども、
はい、
あのあそこら辺にあったということがあの地図でわかります。
地図でね、まさか豊田さんそれ見たわけでは
ないです、はい、見たわけではないです、
はい、それはいつ頃なんですか。もうずいぶん前ですよね。
そうですね、あの一番最初はね、うん、西宮小学校って言ってましたので、
はい、
その建物が建てられたのは明治16年なんですけれども、あのそれから、まあ、浜脇小学校ができましたので、そちらの方に小学校は移転して、うん、でそれからあのいろんな建物に使われたんですが、西宮町、あの町の時代ですね、町の時代の時の役場に使われてまして、はい、でそれから市政施行されてから、うん、あの六反寺に庁舎ができる昭和3年までは西宮市庁舎として、その西宮町の役場がそのまま使われてましたので、
はい、
初代はその浜久保町 の、うん、あの町役場、うん、元町役場が使われてました。
それが初代、
はい、
2代目はじゃあどこに行ったんですか。
はい、2代目はですね、あの、はい、今議会棟があるところで、その六反寺町に移ってきてるんですけれども、
はい、
ほとんど場所は変わってないんですが、の国道沿いにありました、
はい、
でそれが昭和3年、10月23日に竣工してるんです、
はい、
でその時 の、 あの寄付が先週の話にも出てきましたけれども、上水道の寄付で50万円寄付された辰馬吉左衛門さんが、うん、あの図書館と市庁舎の建設費として30万円また出されてまして、
どんだけお金持ちやねんっていうような感じですけれども、ね、はい、本当にね、はい、もう西宮市にとっては本当に素晴らしい、ね、いろんなものがそれで賄えたというか、ね、
そうですね、
生まれたわけですから、
はい、でその30万円のうちの22万円を市庁舎の建設に当てまして、
はい、
22万円で立ちました、
は
あ、それがあの昭和3年の11月6日に落成式を図書館と一緒に行ってます、
はあ、残りの8万円はどうなったんでしょうかね。
残りの8万円は図書館ですね
あ、図書館が8万円、はい、なるほど。
で、あのその時 の、 あの庁舎なんですけども、うん、
はい、
貴賓室っていうのがありまして、あの写真が実はちょっとあるんですが、
あ
のまたあの部屋に来ていただいて見ていただいたらいいかと思うんですけれども、はい、あの素晴らしい貴賓室がありまして、この辺の調度品ですね、それはあの22万円の利子で利息で賄われたと1万円利息がついて、その当時のお金の1万円でこういう調度品を買ったというエピソードが残ってます。
なんかあのとてもクラシックな、家具調度品で、これ本当に、1万円でこれ全部買えたのかなっていうぐらいのなんか、ね、重厚なイメージのものですけれども、
そうですね、
カーテンもなんかゴブラン織りみたいな感じで、
はい、
すごいね、はい、なんかクラシックでいい感じですね。
そうですね、当時の町の市の予算が30万円ぐらいですので、
うん、
やっぱり1万円というとかなり高価な家具が買えたんじゃないかなと思います。
ですね、はい、へえ、これが2代目の庁舎の貴賓室、
はい、そうです、はい、
これ今その、情報公開課、
はい、
あの東館の8階にあります情報公開課に行けばこの写真は見せていただくことができると、
はい、ご覧いただけますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
でも残ってるのは貴賓室の写真だけですか、他にもいろいろ残ってるんですかね。
そうですね、あの庁舎内の写真としては、入り口入ったところ の、 あの市民課とか土木課とかそういうところの写真と、うんうん、あと市長室 と、議長室っていうのが写真、うん、あと法案殿とかいうのもあったので、そこも写真が残ってるんですが、市長室も議長室もすっごくあの同じように貴賓室みたいな調度品がありまして、もうあのどこ の、 あの豪邸かしらみたいな、うん、そんな感じの絨毯もふかふかそうな感じですし、
ものすごく照明も、ね、シャンデリアで、
そうシャンデリアでね、すごくあの、はい、もうあのこういうところに行って 遍行ってみたかったかなと思うくらい
本当にそうですよね、
はい、素晴らしい調度品ですね。
これはその建物の設計というのはどなたか、はい、
そうです
ね、有名な方がなさったんですか。
そうですね、設計者は古塚正治さんという方なんですけれども、はい、当時ですね西宮市の重要な施設はかなり古塚さんが設計されてまして、例えば有名な初代の図書館ですね、一緒に建てられた図書館もそうですし、はい、大社小学校なんかも古塚さんが設計されたもので、うん、当時の西宮の重要な施設はかなり古塚さんの設計のものが多くて、図書館はスパニッシュ風の建築で豪華だったんですけれども、この市庁舎はですねドイツ風の建築にされてまして、はい、かなり重厚な感じの外から見ても、はい、でそのブロンズ像が情報公開課の部屋の中にありますので、それをぜひ見に来ていただきたいなと思います。
ブロンズ像っていうのはその建物をそのまま
作っ
ているというか、じゃあちょっとこうジオラマ的にこうなっているんですか。
はい、上からも見れますし横からも見れますし、はい、そのドイツ風の建築を十分味わえると思います。
じゃあ当時の姿がそこから忍ばれる、はい、ということなんですか。さあそれでよかったんじゃないかと思うんですが、また建て替えたわけですか、その新しい市庁舎3代目っていうのは。
そうですね、やはり最初は西宮町だけで市政を施行したんですけれども、戦後になってからは山口とか塩瀬とか鳴尾とかも合併しましたので、とっても事務所が足りなくなってきてしまって、
手狭になったから、はい、3代目にと。
そうですね、だいぶその南の方にはその税務庁舎って第二庁舎も昭和18年に作られたんですけども、はい、それ以外に今教育委員会の棟がありますが、うん、あそこは行政委員会と議会があったところなんですね、でもう本当にあちこちに事務所が六反寺のあちこちに散らばってまして、ものすごく不便だったっていうこともあって、六反寺全体をその庁舎周辺構想ということで全部一つにまとめてもう きれいに整理をしようということになって、で新しい庁舎を建てることになりました。はい、それが昭和40年ぐらいから構想が始まって、で48年に全部完成するのが低層部と高層部というのがありまして、それが2つに分けて作られたんですけども、できたのが48年の2月ということになりますね。
そうなんですか、ということはその前の2代目の庁舎はもう、取り壊されてしまった。
そう、残念ながら取り壊されましたね。
ないですね、
新庁舎を建てる前にはそのやっぱり、そこの六反寺のところに庁舎を建てるかどうかっていうの議論があったんですね、本当は北部の方に北部案っていうのもう一つありまして、今の市民運動場がありますよね、そこの西側のところはもう田んぼがずらっと あるだけで何もなかったところなので、そこに移そうかって話もあったんですが、結局そのお金の計算をしたら5億円ほど、六反寺に建てる方が安かったんですね。
そうなんですか。
はい、それで六反寺にそのいろんなことをこう移転させてもらったりとか、交渉したりなんかしても六反寺に建てる方が安くできるということで六反寺に決まったんで、せっかく辰馬さんが寄贈してくださった庁舎を壊すっていうのはやっぱりなんか当時の辰馬達夫市長がちょっとやっぱり文系の方ですので、本家の方にちょっと言うのがなんかちょっと気詰まりだったみたいなことがあって、だいぶそこの辺で揉めたっていうわけではないんですけど、ちょっと躊躇されたところがあったんですが、市民のためだからということで決断をされて、本達馬家の方に行ってすいません壊しますけどという
ふうに。でも残念ですよね。
残念ですよね。はい、もうだからその壊す前にはそこは博物館として残したらいいのにっていう話もあったんですが、やっぱりそれはちょっと無理ということになって壊さざるを得なかったようですね。
今となっては残ってたらなとかっていうのを思ったりするんですが、
もったいないですよね。
実はですね、かなえさんから、メールが届きまして、市庁舎についての質問です。今の市役所の正面入り口を入って目の前の階段を上がった突き当たりにあるステンドグラス、仙台庁舎のものでしょうか。 白黒写真でしか見たことがないので、仙台庁舎の正面入り口の上の2階の壁に見えている窓がステンドグラスかどうかも気になっていますということなんですが、
はいはい、あの現在でもあのステンドグラスはめてありまして、はい、それは仙台庁舎のものです。
じゃあ金井さんが思ってらした通りの、
はいはい、そうです。
そうなんですか、はい、ということは先代のものも、はい、その使えるものがそこここに今の庁舎に残ってる部分もあるんですか。
いえ、あのほとんど壊してしまいまして、
でもこのステンドグラスくらい、
ステンドグラスくらいですね。
そうですか、
はい、残念ながら。
残念ですけれども、はい、まあ、でも今の庁舎がまたね歴史をね、
う
ん、
そうですね、一緒に刻んで、はい、いると思います。
なるほどね、はい、であの今の現在のその庁舎のある六反寺なんですけど、これはもともとは六反寺というお寺があったエリアなんですか。
はい、あのそうなんです、はい、六反寺というお寺中世の頃なんですけどあったんですが、はい、あの戦乱の中でこう焼失をしまして、うん、残ったのがあの如意庵と無生庵、あの今は無生寺と如意寺って言ってるんですけども、当時はあの六反寺の中の一つの塔頭の一つだったんですね。
あ、なるほど、はい、いくつかのその案があったんですけども六反寺と、
はいはい、そうですね、うんうん、あの海生寺さんは全然違うんですけれども、六反寺というのは如意庵と無生庵といくつかあったんですけど、残ったのがその今の2つということ。
あ、でも地名としてその六反寺というのは残っていると、はい、残りますね、はい、あ、なるほどね、まあ、いろいろと歴史を紐解いていくといろんな、ね、ことが分かったり、ね、うん、まあ、あの本当にあのいろんな道標があちこちにあったりとか、うん、なんかね本当にその歴史を知るようなものがいっぱいあるんですが、うん、
はい、
ね、ということで、まあ、あの本当に、その初代をご存知の方はなかなか
ちょっと思わられないかな。
でも2代目の庁舎は、あ、行った行ったっていう方、
そうですね、まだ、はい、昭和48年までありましたので
、そうですよ、ね、
あ、47年かまでありましたので、あの、ね、覚えておられる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、
まあ、そういったあの懐かしい写真などはぜひ、はい、あの情報公開課の方でねご覧になっていただきたいと思います、はい、さあそれでは、ね、もうたくさんいろいろいただきましたけれども、今日のというか今月のクイズの答え合わせと、そして、当選者の方の発表に移らせていただきたいと思います、3週にわたって、今月も問題をお出ししました。まず4月6日放送分では市政が施行された年月日はというのが問題でした。はい、お答えを教えていただけますか、はい、
大正14年4月1日です。
はい、そして2週目は西宮遊郭があった場所を何と呼んでいたでしょう。これが問題でした。はい、
はい、裏町です。
裏町ね、こんなところがあったなんてもう本当に、はい、あの回を聞いてへーってびっくりなさった方も多いんではないかと思うんですが、さあそして先週は上水道の開通というね回でございまして、大正13年12月建立の小清水浄水場にある既得碑は誰が揮毫したものでしょう。はい、これは墨田さんにお答えいただきましょうか、はい、
中村不折です。
はい、という大正14年4月1日裏町中村不折、これが正解でございました。3週目のがちょっと難しかったかななんて。そうです
かね、難しかったでしょうか
どうなんでしょう、またあのホームページからね、聞き直していただいた方もいらっしゃるんではないかと思いますが、たくさんの、正解の方の中から、それでは今月の当選者はこの方です。はい、
はい、幸吉さんです。
はい、おめでとうございます、全問正解で幸吉さん、ね、3000円の図書カードをプレゼントさせていただきます、まあ、あの本当にね、いろいろな歴史が分かって、しかもあのなんかいろんな人の名前とかいろんな場所とかが出てきて、はーと思われたんだと思うんですけれども、さあこの幸吉さんがですね、今後の写真展のスケジュールを教えてくださいと書いてくださってるんですね。あの情報公開課では本当にあのいろんな写真展を今までなさってらして、これあのかなりエリア限定で かなりディープな世界でいろんな写真を展示なさってるんですよね。
はい、はい、ディープですかなり
あの写真というのはどうやって集めてらっしゃるんですか？
あれはですね、うん、あの広報課が撮りためた分なんです。全部広報課が撮ったものなんです。
そうなんですか、はい、あの市民の皆さんから寄せられたっていうものではなく、
はい、ないんです。はい、全部あの市役所 で、はい、自前です。
でも随分ちゃんと撮ってたなんて怒られそうですけれども、はい、細かいところまでちゃんと押さえた写真が残ってるんですね。そうですね、
あの実はその昔広報課に、ええ、あの勤めてずっと写真を撮っていた方が、ええ、プロになっちゃったって話がありましてね。
え、プロのカメラマンにも
なっちゃったんですよ。職員としてあのずっと写真を撮っていくうちにハマっちゃったらしくて、
はい、
プロのカメラマンになってしまって、ずっとそれであの生活をされたという話を聞いたことがあります。
ということはやはり本当にあの素晴らしい写真だったと、はいはい、もうすごくあの
なんて言うんでしょうね、あのちょっと撮ったのじゃなくすごくあの引きつけられる写真をいっぱい撮っておられて、なのであの情報公開課で今展示している写真のほとんどはその方が撮ったから写真なんです。
そうなんですか、はい、あの当時のその生活とか、人のこう息遣いみたいなのまでね、こう写ってるような、はい、そんな気がするような写真が多くて、ね、
はい、
へーってびっくりするようなもの、まさにあの秘蔵写真っていう感じのものが多いですよね。
そうですね、昭和30年代40年代の写真が中心になるんですけども、本当にたくさん撮ってくださって、はあ、何万点っていうくらい残ってるんですけどもね、はあ、それを全部ご紹介できないでまだいるんですけれども、あのスキャニングもまだしてないところもありますので、今後もずっと進めていこうと思ってるんですが、はい、本当になんかたくさん撮ってくださって、あの楽しい写真が残ってます
ね。え、はい、あの我が町はもうすぐかなみたいに待ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、
ただあのちょっと村がありまして、その方が撮ってるとこと撮ってないところがあるので、はい、全体的なそのバランスがちょっと悪いところがあるんですけれども、
それはしょうがないですよね、はい、
そうですね、
まあ、今後は市民の皆さんからも ね、
そうですね、
あの何かね、これは大事っていうか、なんか貴重な写真だよみたいなのが届けられると嬉しいなっていう気もしますよ ね、 すね。さあ、あの幸吉さんが知りたいとおっしゃってる今後の写真展のスケジュールなんですが、はい、
はい、5月の26日の火曜日から、
はい、
第17回の歴史資料写真展を東館の8階で行いますので、
はい
はい、ぜひお越しください。
これはどのあたりが中心になるんですか？
今回はですね、あの苦楽園から十輪寺にかけての、はい、あの阪急の宿川より北西ですかね、北側の西側をずっと上がっていく形で最後十輪寺のあたりまで展示させていただきます、
は
い、
そうですか、
はい、かなりディープな写真が
そうですよ、ね、
ありますので、
ね、はい、今そのあたりにお住まいの方だと、ね、当時のっていうか懐かしい写真もいっぱい、ね、出てくるかもしれません、ね、
そうですね、思わぬ姿を見るかもしれません、
うん、それは楽しみですね、はい、まあ、あの今年は市政90周年ということで、その他にもいろんなイベントを情報公開課ではあの予定してらっしゃるということなんですが、ちょっとあの簡単なあのスケジュールっていうのを教えていただけますか？
はい、ですね、あの、12月の1日から
12月、え、随分先ですね。
そうですね冬になりますけど、寒くなってからの話ですけれども、12月1日から12月6日まで、あの芥田の東館6階にあります北口ギャラリーで写真展を行います。
はい
はい、こちらがあの本企画ということで、1回から17回までの写真展の総合したものですかね。
じゃあ、はい、いろんなあの町単位 で、 こうでご紹介いただいたものが、は
い、いろんなものを出したいと思います。
全部まとめてご覧いただけると、
はい、
はいはい、
その企画の前にですね、プレ企画ということで、
はい、
なるお図書館ではあの10月20日から11月8日まで、あと山口センターの方で10月31日から11月8日まで、あとあの芥田2階の、東館の2階ですね、コープさんのちょっと広場があるところで、はい、11月の18日から11月の23日までプレ企画を行いますので、はい、この3つは、場所が 展示する、地域がですね、いろんな地域の写真をそれぞれの場所で展示しますので、はい、うん、ぜひ足を運んでいただいて、
全てに
足を運んでいただいて、はい、で最後本企画で、うん、総決算ということで、いろいろな写真見ていただけたらなと思います。
なるほどね、はい、でもやっぱりその場所の関係でお持ちの全ての写真がご覧いただけるわけでもないですし、もっともっとご覧になりたいっていう方はじゃあ情報公開課に行けばある程度こう見せていただいたりということは可能なんですか？
はい、企画展の写真展をしていない時期でもですね、うん、パソコンの中にはデータ化された写真がありますので、はい、過去の写真展のものだと展示してない写真もたくさんありますので、うん、数千点入ってますので、
そんなにあるんですか、
はい、ぜひお越しいただいて、うん、何時間でも眺めていただけたらと思います。
なかなかちょっと敷居が高くてドアがノックしにくいのよって言ってたら、最近は開けてることが多いですとおっしゃってましたけれどもそうなんですか、やっぱり市民の皆さんに気軽に来ていただきたいという思いも。
そうですね、うん、ちょっと覗いていただいて、はい、入っていいのかなっていう感じで見ていただける方が、はい、ドア開けてると多いですので、ぜひ気軽に入っていただいて、はい、昔の地図とか、まあ、西宮の志士とか古い歴史の本もありますので、はい、なのでお手に取ってご覧いただけたらと思います。
そうですね、はい、まあ、市政90年ということで本当にその90年間だけでもいろんなことがいっぱいあったわけですし、その前のものも含めるともうこれは本当に膨大な情報ということになりますよね。
そうですね、
ね、それを日々、まあ、守ってこれを皆さんに見ていただこうなんて、そのセレクトなさるのも結構情報公開課としては大変だと思うんですけど、豊田さんどうですか？
そうですね、なんせ本当に数万点くらいの写真ネガがありますので、それをなんて言うんでしょうね、私はその昭和のリアルで知ってるわけで、西宮を知ってるわけではないので、本当に困ることがあるんですよネガを見ててこれどこなんだろうと思って、だからもう四角いその35ミリのネガの1枚を隅から隅までずっと何時間も眺めて場所を特定してってことになるので、でまた年代が書いてあったらいいんですけど、書いてないこともあるんですね。でそれをまた見て、だいたいいつぐらいの写真かって検討をしてっていうことなので、はい、かなりちょっと宿泊してるところがあるんですけども、もうそれをそれでも順次整理を進めて、少しでも皆さんに見ていただける機会があればなと思ってます ね、
うん、
ね、
はい、そういった豊田さんとか墨田さんの日頃のね、そういったご苦労が、本当にこれから残っていくね、資料としてはどんどんこうパーフェクトに近づいていくということで、これは大変なご努力だと思いますけど、これからも本当に100年200年のその歴史をぜひ後世に伝えていっていただきたいと思いますので、まだまだ大変やと思いますけど、
はい、
ぜひ90年の歴史はいろんなところで、12月がまあ本企画ということ で、
はい、です
ちょっと忘れないでくださいね、だいぶ先なのでと、はい、いうことですが、またいろんなところで広報はしていただけるんですよね、はい、市政ニュースですとか、
はい、市政ニュースにも、はい、10月10日号、
はい、
11月
25日号ですね、
はい、そうですか、はい、じゃあその辺をチェックしてぜひお出かけいただきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
ということで4月の西宮徹底解剖は市政90年90年前の西宮あれこれと題して、ゲストティーチャーに西宮市情報公開課の豊田美香先生と墨田美恵先生にお越しいただきました。本当にどうもいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
5月は西宮にもあった路面電車と題して、ゲストティーチャーに日本の鉄道全線環状車の野中伸二さんをお迎えしてお届けしてまいります。ということで来月もぜひお楽しみに。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。